月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
さて、ここでお知らせのコーナーでございます。はい。FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。まあ、このね、パーティー終わったの予告も今、リンク貼ってますんで、見てください。
はい。
毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中でございます。横浜の皆さん聞いてますか？
聞いてますか？
はい。タンクマでは、ゆきさだ監督の連載エッセイ、映画のある生活2を連載中。はい、熊本のあらゆるメディアを巻き込んで、世界へ向けて月刊ゆきさだえさおを発信しております。
はい。
さて、プレゼントなんですが、はい、先月のプレゼントは生田監督作品北の0年の DVD、 これに直筆サインを入れてプレゼントということで、
はい、
今回の、はい、当選者は
むつのさんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ちなみに熊本県外の方もどんどん応募していただいて。
そうです。この方もおそらく県外ですね。
はい、大丈夫なんで、ポッドキャスト聞いてる人も応募する権利ありますんで、どんどんお寄せいただきたいと思います。今月のプレゼントは2002年生田監督が参加したオムニバス作品、映画ジャムフィルムズ、こちらの DVD を一人の方にプレゼントいたします。まあこれジャスティスというエピソードをね、
生
田監督がこう妻夫木くんですよね、
はい、
妻夫木くん
面白かったですね、
はい、もう綾瀬はるかちゃん最高
最高
じゃジャムフィルムズの DVD、 こちらもプレゼントいたしますんで、はい、宛先はこちらです。
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50 FM向け月刊ゆきさだえさおの係までです。ご応募お待ちしております。
はい、時刻の方は8時30分を回っておりますが、
はい、
毎月お届けしているこのコーナー、
このコーナー
ゆきさだ監督書き下ろしのオリジナルストーリーをいち早く、どこよりも早く、世界で一番早くお届けするこの名物コーナー、映画の種のコーナーでございまして、
はい、
まあ何やら今回これまた書き下ろしは今日書かれたんですか？
今日書きました。
今日書き下ろ
し。まあ、すごいですね。
そうそう。前もって書いたのがあるんですけど、どんどんそれ後回しになってますね。
どんどんね、こう何、イメージが。
新作が。
いや、っていうかね、もうね、なんだろう、プレッシャーですね、
これ。あらあら、
もうやるんじゃなかったらだんだん思い始めてるんですけど。
結構ね、いろんなところから評判で、これはもうそんなにいいストーリーをどんどん発表していいのかっていう声も上がってるぐらい。その頃も、でもね、発表っていうかポッドキャストもしてますから、これパクったらダメですか？
パクったらね、分かっちゃいますからね。
権利関係はちゃんと言ってくださいよ。
そうですよ、言ってくださいよ。
まあ、まあパクりたいものもないかもしれないですけどね。
いやいやいやいやいや、
今回のもね、
はい、
いやいや、また新しいパターンですね、これは。なんだろうこれは、
こう、まあ、
こういう
だんだんなんか長くなってる気がするんですけど。
どんどん長くなってるんですよ。
2枚にわたって、
はい、
すごい。
今回長編かもしれません、ね。
はい、
ジングルの後にお届けします。映画の種のコーナーです。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
淀川は中堅の映画監督である。まだ数本しか映画を撮っていないのに、何において中堅なのかと思うが、世の中がそう呼ぶのだから仕方がない。厄年の淀川はついていなかった。新作がクランクイン間近に、プロデューサーが制作費を持ち逃げしてしまったのだ。もちろん映画はおじゃん。そんな時に、寂れた町おこしのために開催される映画祭に審査員として呼ばれた。気乗りしなかったが、東京にいても仕方がなかった。淀川は気晴らしにその仕事を受けることにした。初めて降り立つ東北の地だったが、若い女のボランティアスタッフに迎えられ、嫌な気はしなかった。夜、レセプションパーティーの場で審査員たちと顔を合わせた。審査委員長は淀川の映画をかつて酷評したことがある久保田という傲慢な評論家と、演劇界では奇才と呼ばれている脚本家のアックス本場だった。アックスは 淀川に手を差し出し握手を求めた。淀川は握手の手を握ると、夜の生活者たち見ました、素晴らしかったですと、見たこともないアックスの演劇のタイトルと感想を言った。
俺、淀川さんの映画一本も見たことないです、すみません。
アックスは悪びれもなく笑顔で言った。その背後でそんなもん見なくてもいいよと言わんばかりに、久保田が笑っていた。ケツの座りが悪い場所だ。淀川は会場を逃げ出すように出た。一人女が喫煙所でタバコを吸っていた。すいません、ライター貸してもらえませんかと言って、振り返った女の顔を見て淀川は驚いた。女は淀川のデビュー作狂気の静けさに主人公の元恋人役で出演していた女優の籠町弥生だった。弥生は淀川の元恋人でもあった。弥生はこの映画祭に出演作が出品されているらしく招待されていた。
監督変わりませんね。
そうかな、君だって活躍してるじゃない、君の出ている映画全部見てるよ。
嘘ばっかり。
全部というのは言い過ぎだけど、ほとんどさ。一本のタバコを吸い尽くす沈黙が終わり、弥生が行きますねと言って去りかけるのを淀川は引き止めた。携帯変わってない？
はい。
籠町弥生は振り返らずに去っていった。ホテルの部屋に戻りシャワーを浴びると、弥生の携帯を鳴らすが出なかった。あんなひどい別れ方をして今更だろうと淀川は苦笑した。有料の成人番組を見ながらベッドに横になっていると、ドア叩く音がする。慌ててパンツをずり上げドアを開けると弥生が立っていた。弥生はいきなり淀川に抱きつくとベッドに押し倒した。二人は猛獣が交尾するように抱き合った。窓ガラスにネオンの映りがチカチカしているのを二人は見ていた。
電話くれなくなったから嫌われたと思ってた。
俺の方こそ捨てられたのかと思ったよ。
東京に帰っても連絡していい？
いいよ。淀川はその気もないのに相槌を打ち、そこで眠りの底に落ちた。目覚めると審査する映画の上映時間を完全に過ぎていた。慌てて映画館に向かい駆け込んだ。客席はまばらだった。セリフが少ない映画なのかしんと静まり返っている。座った席の隣の客は死んでいるように眠っていた。まだ前半というのにそのほとんどが眠っていた。批評家の久保田もアックス本番も夢の中だ。淀川もかすんだ目をこすりながら睡魔と戦った。2日間映画を見続けた。コンペ作品はどれもひどいものだった。審査会で語るべきことが思い浮かばなかった。淀川はまず批評家と脚本家の意見を聞くことにした。意外にもみんな眠っていたあの映画が好評だった。あの映画は砂のようなものだね。砂はやがて岩になる。
なるほど、それが谷底に落下する重力を描いているのでは。
そうだね、深淵なるテーマだね。
これが初監督作とは思えませんね。
こいつら見てもない映画をよくここまで語れるなと淀川はある意味感心した。
淀川君どう？
突然振られて淀川は、都会の街が深い霧に埋もれるあのシーン、あの中に突如とライオンが姿を現すカットは、現代を見据える作り手の強い意識を感じました。あんなシーンは3回生まれ変わっても僕には撮れませんよ。雄弁に語ったがその場面しか記憶になかった。銀座の街に生きたライオンが 霧の中から姿を現す不思議な場面。審査員たちはその後も夢の中で見たであろう映画の感想の断片を語り、それをつなぎ合わせ自分たちの映画を完成させていった。ついにはその作品はグランプリを取った。授賞式での発表では観客の下馬評とは違ったのか驚嘆の声が上がった。閉幕パーティーで籠町弥生が笑顔で近づいてきた。君は一体どの作品出ていたの？淀川が聞くと、
グランプリを取った映画よ
と弥生は軽蔑の目をして言った。
月刊雪貞功のポッドキャスト。
映画の種のコーナーに続いてお届けしたのは TM ネットワークで金曜日のライオンでした。
いやー、 TM ネットワーク80年代の感じでしたね。
まあ金曜日だし、はい、さっき映画の種の中にライオンが出てくるでしょ。
はいはい
はいはい、
あの見てる映画の中にライオンが出てくるって俺書いたんで、はい、で金曜日のライオン
つながった。
この映画の種5回目にしてもう9分ぐらいのこの対策でございましたけど、
もう一回やらせてほしいですね。僕は
反省点が、
夜の生活者たちって言えなかったんです。夜の生活者たち見ました、なんで難しいそんなタイトルを
自分で書いた。
そうそうそう、夜の生活者たちっていう、夜の生活っていう、あの演劇用の台本のプロットを書いたことがあるんですよ、昔自分で。だからそれを入れようと思ったんだけど、うん、もっともうなんかどうでもいいタイトルにしてやがって
。俺の生活者たちって言いにくいですね。
言いにくい。なん突然そう字面ではねいいんですけどね。
あ、そっか。
でもここほら嘘を言ってるわけだから、うん、そうなんか口ごもってもいいんですよ。うん、そういう嘘言ってる感じがリアルに。
ね、今回ねもう俳優の気持ちがよくわかる。
やってみてわかるって。
しかもね読んでるのに。
書いてるのにですよね。
書いてて読んでんのに噛むかなみたいな。
いや
ちょっとねこれ
もう反省。
やっぱねギリギリに書いちゃダメですねこれ。もっと前もって書いて練習してこないと。もう電波に載せちゃいけないそんなもの。
なんか映画祭の裏側が、
うん、そうですよね。
いや本当にこういうことばっかりじゃないでしょうけど。
でもなんかありそうな感じですね。
いやあのねなんか。僕これ実は実体験で、誰とは言わないですけど、すごく偉いね審査委員長が一緒に映画祭を、僕は審査員で国際映画祭ですよ、見た時に僕はこう字幕が完璧に読めないから一応通訳もいたりして、まあでも大体わかるんですよ、あの字で読む分には英語の字幕があるから、それわかんなかった時は補足してもらうんですよ。ネイティブの人が隣にいて、何て言ってんのっつって、で行った時にずっとそうやって、僕はだからそう忙しいんですよ映画祭、海外の映画祭をやる場合、日本の作品はもう日本語でわかるからいいけど、他の作品は一生懸命文字幕見て理解しなきゃいけないから場面と、でパッと横見たらもう思いっきり寝てたんですよ審査委員長が。
その巨匠が
で寝てるのに、なんか審査員は審査員は言わないんですよね。
まあ、
でみんなどうだったかなこの作品はっつって、
そうですよ、ね、
したらみんながね評判が良かったです、そこそこポツポツと。そしたらね審査委員長もなんか意外といいこと言い始めちゃって、うそー寝てたじゃん大半。しかももう一人すごい推してたやつがいたんで、ここにフランス人だったこいつも寝てたんですよ。カクッカクッってやってたんですよ。いやもうほとんどセリフがない静かな映画で、永遠場面が変わらない映画なんですよ、暗くて安くて。で同じようなシーンがあってね、虎が出てくるシーンがあって、暗闇の中に
ライオンじゃない、
それ虎の模様がこう映るんですよ、それすっごい長いシーンなんですよ、模様の中でこう主人公対峙するんですね虎と。いやそこでものすごい印象的なんですよ、そこをみんな哲学的だなな言うんだけど、寝てたじゃん他のシーン。寝てたよねみんなって、みんな寝てたって言おうよって俺は思ったけど、俺は寝てなかったんですよ、俺は寝てなかった。僕ね眠くなると人を見て寝てるやつを見て勇気づけられるんですよ。お前寝てるって言ったじゃんみたいな、そういう癖があって、僕も眠さとそう戦ったけど、なのにそれグランプリ取っちゃうんですよね大体そういう映画って、っていうことがあって、誰か一人推してる人間が最も怪しいこと言うんですよ。そうだったか
もなと思うんですよね、みんな。みんな断片的に見てるじゃないですか。これそうだったかもなっていう感じになってくるんですよ。空気が
言いまかされちゃう、ね、
でラストシーンは大体みんな見てるんですよ、みんな。それで腑に落ちたみたいな。みんななんかそのすごくちゃんと見た人が語ってる、有名に語ってることを聞いて腑に落ちたりするんですよね。だから作り上げる。
なんかありそうですよね。
そうそうそう。
ね、
で俺もたまに
人間だな、
もう人間ですよ。人間だもの。
人間だもの、ね。
仕方ない。僕はそういうところが好きなんですよ、ね。でまあまあ他の映画祭とかでカンヌとか出てたりするんです、その作品が。うん、まあそういうところでもうすでにもうこう棚の上に上がってるんですよね。だけど。まあこの映画祭なりの審査でいいんじゃないのとみんなネタったんだから、それじゃないものをちゃんと見たやつ話しませんかみたいな気持ちが僕はちょっとあったりして、
それがこの作品に、
なんかそういう気持ちがあったこともあるんです。
だからね、まんざら嘘じゃないっていう、
まんざら嘘じゃないですよ。
いやでも、いや面白い。
ライオンの映画ちょっと見てみたい、ね。
はい、
ライオンの
ト
ラかい、本当は。
これね、
逆にそう言われると見てみたい。
見てみたい。
いやでもこの賞取った映画もなかなかね、都会の中に霧が立ち込めてライオンがいるんですよ、無人の街に。どういう映画なんだろうね。多分これ銀座って書いてあるじゃないですか。うん、だから僕はこれ多分一応三越のライオンが動いたって動いたつもりで俺は書いたんですけど、これはちょっとそれぐらいの発想なんですけどね。大した発想じゃないです。
いやー映画の種のコーナー。
いや面白い。
結構これ。あのドキュメンタルな部分も含まってますんで、
そうそう、そういうのの楽しみもありつつの、
そうそうそう、大体そういうものですからね。はい、滑稽だなと思うことが映画になったりすると真実ですかね、それもね。
生田監督のもう生き様が、
そうそう、心が垣間見える、
はい、垣間見えるんで、皆さんからの感想もどんどんお寄せいただきたいと思います。はい、
お待ちしております。
こっちの方メールもう一つ来てますね。
はい、ラジオネームホークスヤスキーさんです。監督に質問です。ズバリ聞きます。今年の自分の目標は何ですか、教えてください。僕の目標は受験に受かることです。
あ、
ね、
なんかもう、はい、受験絡みのやつがもう一つ来てましたね。
はい、ラジオネームおチャッパーさん、親戚がいよいよセンター試験です。なかなか緊張しがちな子なんで実力が十分発揮できるか心配してます。集中力を高める方法とかありますか。
まあね、佐田監督の目標はいい映画作ることなんでしょうけど、集中力を高める方法って何かあります。
何でしょうね、
この眠い時に寝ないみたいな、その他の人を見るみたいな。
まあ他の人を見ちゃいけないですからね。
ダメダメ、カンニングカンニング。
集中力というかね、僕は常にそうですね、なんか別のことを考えてますよね。
その今やんなきゃいけないことじゃないこと、
なんか楽しいことなのか、その先を見据えた何かを置いといて、イメージを置いといて、今はこれなんだと。要するに、なんだろう、ここに集中してるから今この出題されたものとか、でもね、もう大概もう勉強してきたわけじゃないですか。で、分かんないも分かんないですよ、もう。もうぶっちゃけた話、で自分の記憶したものは、一度記憶したものは絶対どっかにあるんですね、探し出せばね。でももうそれはもうそんなもんでしょ。であと人生だから失敗もあるんで、まあなかなかそういう若い子たちにそれを言うのは大変だろうけども、でそれより今自分が楽しみにしてる何かを、これが終わりゃそこに行けるわけなんで、俺いつもそう思ってますね。辛い時に常になんか別のこう同じレーンじゃない次元っていうか、別にこう走ってる何か出来事ってあるわけでしょ。
はいはいはい、
楽しみみたいな、
終わった後に、じゃあ受験が
終わった
後
にさ、
カラオケ行くとか、
なんかカラオケなのかどうか分かんないですよ、なんかこうもっとでしょうね、
なんかもっと楽しいこと、
もっとちょっとやばいことですよね。もうこれこういうことが俺の人生に待ってるぐらいな。
すごいすごいニヤニヤしてる。
僕はなんか常にそういうことは考えてますね。
雪貞監督の集中法はそういうこと。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督@fm-kumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。 以上、シーラでした。